2月26日、発言順位1番、自由民主クラブ、森守。千堀公園跡地をどんな公園にしたいか。問い、市長は就任以来一貫して千堀公園の貴重な緑をできるだけ多く残したいと訴え、千堀閉園後は市民に開放された一定の広がりを持つ緑のスペースを確保するという強い意志を持ってクラボーとの交渉に当たっているが、あの場所にどんな思いを持ってどんな公園にしたいと考えているのか。答え、公園の緑地部分は例えば成人式などの会場として、また県から譲渡されるミュージックパビリオンは市民の創作活動の発表の場所として活用してもらえるよう検討したい。さらに災害発生時の緊急避難や救援活動が行える場所としても考えている。環境面、ユニバーサルデザインに最大限配慮し、今後の鉄道効果も見据え、倉敷駅前として自然とも調和した都市景観の形成を目指したい。一般廃棄物処理計画について、問い、市は環境最先端都市倉敷の実現に向け、新しい一般廃棄物処理基本計画を策定した。計画では、家庭ごみと事業ごみをそれぞれ平成19年度比で 20% 以上の大幅減量を、またリサイクル率も 10% 以上の向上を目指すとしている。そこで実際にごみ減量に取り組む市民に対し、計画の目標やごみ減量の方策をもっとわかりやすく PR する必要があるのでは。答え、この計画の趣旨や目標を市民に知ってもらうため、親しみある愛称として、クラシキック20と命名した。今後は、広報誌やイベントなどでこの愛称を積極的に使用したい。また、ごみの発生、排出抑制や環境教育の充実など、目標達成に向けた行動を解説したパンフレットを作成し、出前講座などで活用していきたい。学校施設の安心安全について、問い、学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす学習や生活の場であるとともに、災害時には地域住民の避難場所としての役割を担っている。建物などの安全性を確保することは大変重要であり、耐震化の推進に向けて重点的に事業展開がなされているが、これまでの取り組みの経緯と今後について聞きたい。答え、本市では緊急性が高いと判定されたすべての小中学校について、最優先で耐震化に取り組んでおり、耐震化率は本年度当初 42.4% であったが、現在取り組んでいる工事が完了すると 57% になる見込みである。平成22年度当初予算では、校舎13棟、屋内運動場17棟の耐震補強工事を行い、完了すれば 64% になる。さらに、現在設計中の校舎22棟の耐震化が完了すれば、ほぼ 70% に改善される予定である。発言順位2番、青空市民クラブ、平井博明。市長の財政に対する公約の見直しについて。問い、市長は4年間で120億円の歳出削減と、200億円の負債の削減を公約している。財政出動が必要なときは、公約達成のために借金を減らし、歳出を減らすということにとらわれることなく、地域経済とのバランスや、本市に何ができるかを考え、決めていくという意味で、財政に対する公約を見直すべきでは。答え、公約は市民との約束であり、公約を忠実に実行することが大切と思っている。しかし、逆にこの数字だけにとらわれて、 その実行が市民の生活に悪い影響を与え、弊害をもたらす状況になるようであれば、経済の状況なども鑑み、見直していくことも必要ではないかと考えている。水島サロンの性格について。問い。水島サロンは、プール、スポーツジム、会議室の3つが主要な施設である。スポーツジムは数少ない施設で、ぜひとも残してほしいし、プールも含めて健康をつくる手立てとしてそれぞれ欠かせない機能であるが、今後の検討の中でどのような基本的考えを持って計画するのか。答え。水島サロン内の主要な施設の廃止は考えていない。今後、経費の削減、安全性、利便性の向上を目的として、改修・整備を行うことで、広く市民に利用される施設にしていきたい。また、収入面においても、受益者負担の適正化の観点など、利用料金の見直し、利用者増による収入増にも取り組み、設置者と利用者が共に協力して、施設の維持・活用に努めていきたい。職員のコンプライアンスについて。問い。本市では学校教育などを通じて差別のない社会を作るため、人権の必要性を運動として取り組んできたが、人権に関わる事件を職員が起こしている。これは職員の研修や認識が極めて不十分であったと思わざるを得ない。この件について、深い反省と今後の方針について聞きたい。答え。職員の不祥事については誠に申し訳なく、遺憾に思っている。行政への信頼回復に努め、研修などを行い、職員の法令違反や不祥事を防止する。さらに、モラル向上、法令遵守の意識を高めるために、職員一丸となって取り組み、公平・公正な市政運営を行いたい。今後ともより一層コンプライアンスの徹底を図っていく。発言順位3番、公明党倉敷市議団、尾水浩二。共存・共栄できるまちづくりの全体像について。問い。アウトレットモールを含む大型複合商業施設の完成後、倉敷駅周辺の商業施設や商店街との今後10年、20年先を見据えた共存共栄のまちづくりの全体像について、本市はどのように考えているのか。答え。千堀公園跡地に開発される大型商業施設と既存商店街との共存共栄は、中心市街地活性化の重要な要素である。イトーヨーカ堂に対しては、既存の商業者と共存共栄できるよう連携してイベントなどを行ったり、協議の場を設けてもらうよう要請した。また、中心市街地のまちづくりについても、引き続き地域住民や事業者、行政が連携を取りながら、今後10年、20年先を見据えた将来のビジョンを検討していきたい。スポーツ振興について、問い。1. 倉敷シティマラソンの実現が困難な中、本市は小島トライアスロンを復活させる意思があるのか。また復活の見込みがあるならば、進捗状況は。2. 小島中山プール跡地活用について、地元からは少年サッカーやフットサルが使用できる多目的広場整備の要望があるが、どのような施設整備を考えているのか、またその整備のスケジュールについて聞かせてほしい。答え。1. トライアスロンがどのようにしたら実施できるか前向きに検討したい。復活という意味では、前と全く同じ状況になるか、これからの検討であるが、復活に向けての取り組みを進めていきたい。2. プール跡地活用について、地元の要望を聞きながら、多くの市民が利用できる多目的広場などの検討をしている。 今後早期に施設整備が図れるよう努めたい。和集山展望台周辺整備の取り組みについて。問い。1。事業を進めるにあたり立ち上げた和集山展望台周辺整備計画協議会の位置づけは。2。市は協議会での基本構想をもとに基本計画を策定しているが、今後基本構想に近い形で実施設計や施工ができるのか。3. 和集山を市全体の観光地の中でどのように位置づけ活用していくのか。答え。1. 展望台周辺を含め和集山全体の整備計画を官民が協力して策定する際、地元の意見を聞くために設置した組織である。2. 基本計画に基づき、複数年かけ順次展望台周辺整備をしていきたい。初年度はまずレストハウスにある第二展望台周辺を中心とした整備を予定している。3. 整備事業を通じて市全体の観光客誘致の牽引役として活かしたい。また、千堀公園跡地に計画されているアウトレットモールともつなげ、和集山への観光誘致を図りたい。発言順位4番、新生クラブ、浜口雄二。自主財源の確保について。問い。1. 自主財源の確保として、固定資産税は貴重な財源であり、現在実施している企業立地促進奨励金や設備投資促進奨励金には大きな意義がある。これらについて市はどのような評価をし、どう考えているか。2. 設備投資促進奨励金には5年間の期限がついているが、期間を延長することは考えていないのか。答え。1. これまで立地促進、中小企業者の事業拡大と市外流出の防止、水島コンビナートなど既存の立地企業の競争力強化、雇用の創出、維持などに一定の効果があったと考えている。今後もコンビナート空洞化に危機感を持ち、安定した雇用と活力の維持につなげる支援が必要と考えている。2. 今後の申請状況、税収への影響、環境負荷の軽減、効果などを勘案しながら検討していきたい。後期高齢者医療や介護保険事業への繰り出し金について。問い。扶助費の支出が非常に増加しており、中でも後期高齢者医療や介護保険事業への繰り出し金の増加が止まっていない。昨年度比から見てもかなり増加しているが、予防事業の成果が見えないのではないか。それぞれの事業についての評価と今後の見通し、対策をどのように考えているか。答え。医療費や介護費用は、高齢化の進展や医療技術の高度化などの影響によって年々増加しており、それに合わせて繰出金も増加している。これを抑制するためには、レセプト点検などの短期的な取り組みに加え、介護予防事業の実施など、中長期を見据えた医療費や介護費用の適正化を推進していく必要がある。今後も、国保特定健診の受診率向上など、適正化に向け努力していきたい。省エネ対策事業について。問い。市庁舎に太陽光発電設備50キロワットの設置予算が計上されているが、使用電力への貢献度はどの程度なのか。施設への設置は規模が大型化し、一定の効果が期待される反面、メンテナンス費も大きくなる。こうした費用対効果を見ていく必要があると思うが、現時点で市はどう評価しているのか。また今後についてはどう考えているのか。答え。年間で約5万8000キロワットアワーの発電量を予定している。 メンテナンス費については、太陽光パネル本体には定期点検の必要はないが、直流を交流に変換する制御装置には定期点検が必要となり、その費用は比較的安価と見込まれている。また、費用対効果についても、現在進めている地球温暖化対策実行計画策定の中で検討していきたい。